YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日5月22日火曜日、第416回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように、いけばな摂取竜和時期家元、マスの三つあるさんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力でよりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、まあ、ぼちぼちと本格的な初夏ともなりますとね、先週末の浅草三社祭に始まって、その翌朝の金環日食、そして本日は何といっても2008年7月14日に着工し、自立式電波塔としてはですね、世界一の高さとなる東京スカイツリーがめでたく開業といったことでね、何かと巷では華やかに賑わっておいでのようですが、それに対して、この時期の朝はね、まあ大変よく寝られるので、みこしを担ぐ夢を見ることもなければ、まあもちろん寝ているので、金環日食も見ることなく、また高所恐怖症だけに、まあ、東京スカイツリーにも、多分生涯に登ることもないのかなといった、そんな世間の動きにほとんど左右されることのない、人間テレビ東京的な三万万ごとキーボードと、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、1ヶ月に1回の更新です。汗。特に変化のない日々を送っておりました。金環日食も興味がなく、いつも通りに起きて仕事へ、全く世間の波に乗ってません。明日はいつもとはちょっと趣向の違うラジオなので楽しみっす、頑張るぞといった、こちらもまた輪をかけて我が道を行くといった、人間東京 MX テレビ的学 F 第4週目のサブパーソナリティといえばこちら、
西尾ゆり子です。
はい、そんな西尾さんとねお送りしてまいります学大 FM ですけども、はい、西尾さん的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですが、いかがでしょうか。
はい、はい、全くもってそのブログの通りなんでございますけれども、はいはい、うん、なあ、特に変化もない毎日とか言いながら、自分に変化がなくても身内に変化が、
身内に変化があるとね、はい、そこはやっぱり影響力受けちゃいますから、
勘弁してくれよっていう感じなんですけど、
ここのところはそれこそなんかこう、はい、次々と
次々と
お身内にね、もうちょっとこう具合悪いみたいなことがあってってことらしい
んです。何せ老人軍団なもんですからね、
はいはいはいはい、
こりゃまあまあどこもおかしくないっていう方がまあおかしいだろうなとは思うんですが、
は
あ
は
あ、まあ、やっぱり一つ大きなものを抱えていると、まああちゃこちゃあちゃこちゃと、
うん、
もう病気の方向でしてね、
五動病らしいじゃないですか、糖尿病、
はい、
これがまた症状はそんなに厳しいあれはないにしても、とにかく毎日のことだし、
そうなんです。
でいろんな病をこう背負い込んでくるっていう部分でいうと、
はい、
ちょっと難儀な病らしいじゃないですか。
いやもう難儀も難儀ですね、うん、もう全身で、いやーもううちの母親なんてもうとにかくもう下手したらがんじゃねえかなんて部分もちょっとありまして、も
う
よくぞまあ毎日シャキシャキ生きてるよなと思うんですが、まあシャキシャキじゃないんです実は。
今日はだからそんなお母さんの容態があんまり芳しくないということで、フルにちょっと放送に参加できないということなんで、
そうなんです、
早めに撤収されるということなんでね、
はい、
まあ、それはそれでもうしょうがないことだし、はい、やっぱりねお母さんのために今できることをしてあげなきゃいけないということなんで、
はい、
そのようにしていただければと思いますけど、あなたご自身は大丈夫ですか。
は
い、
まあ、私自身はまあなんとかぼちぼちというところではありますが、まあだからもうなんか周りがもうバタバタバタバタしてるもんだから、自分も一緒になってももう落ちたり落ちたり落ちたりってなんか落ち
精神的な部分でねストレスがやっぱこっちもやっぱ負担かかってくるし、それはもう言っちゃなんですけど、介護なんか特によく言われるじゃないですか。自分も大変には違いないんだけど、その介護疲れっていうかね、
そうなんです、
精神がまあそういうどんどんとこ薄弱になってくるっていうか、
いやもう本当にノイローゼになるんじゃないのかぐらいの、ね、いや
分かる分かる、へこんでくるよ、そうなるとね、
落ちますね、かなり。
逆にそういう意味で言うと、あなたにもし何かあると、そういったこう面倒見るとか、なんともそういうふうなことで、ますますそれがもうひどい状況になってこないとも限らないので、そこは十分に気をつけていただきたいなと思いますけど、その割には親父さんは元気だね。
そう、親父だけなぜかね、
親父は元気、
80も越してもうどうにもならんだろうなと思いきや、シャキシャキ 崎とダンスに通うわけ
です。ダンスに通ってんの。
はい。
でもまあお父さんにお袋の面倒だのさ、いや
無理ですね。
経済力を期待するっていうわけにもいかないから。
いや無理ですね。自分の好きなことばっかりやってんだからもう。
ああそうか。
お母さんの面倒見るどころの話じゃなくて、自分のホイホイ出かけていっちゃうからね。
じゃあそのむしろそのお父さんだけはもう私には負担かけないでよと。
そういうことですね。勝手に
やってても構わないので、とにかくもうこれ以上負担がかからないように、もう健康でいってくれればそれでいいと。
そうなんです。
いうことな
のね。2人同時じゃないだけまだいいというかね、いいんですけどね。
まあだからそういった意味で言うとね、早くそういったものからこう、まあ、体調管理っていうのを十分に気をつけていただきたい部分と、周囲もね、
はい、
まあ、お母さんの方も徐々に片付いていったので、
いやいや、片付けちゃ困るんですよ。
困る。だから早く回復していただくなり、ね、そういう普通の生活に戻れるような、ね、状況になるのが一番好ましいと思いますけども。
まあでも本当は、もう月1回のこの息抜きをこうも潰されるとちょっとどうしようと思うんですよね。
だからね、それはね、私の周辺でもね、もう私ももう夜年並みですから、そういった方たちが、お父さんの介護だのおばあちゃんを病院に連れていかなきゃいけないっていうんでいろいろ伺ってますけども、みんなそんな状況だと思いますよ。だからね、まあそこはもうあのへこんでもしょうがないんで、
まあもう何も
しかなりませんからね。気持ちだけはしっかりしてね、元気に、気持ちを持ってですね、お送りしてまいりましょう。今日はだから本当に西尾さんならではのね、担当放送ということで、ラジオドラマをですね、聞いていただくということで、ちょっとまあ段取りも違うっていうか、いつもと違った、その思考でですねお送りするというふうなことで、
楽しみにしてたんですけど
ね台本も用意してたんですけども、果たしてどうなりますことやらね、何はともあれ番組の方、じゃあとにかく早速始めてまいりましょうかね、いつものさんままことキーボー伊藤と
西尾由里子の
学大
MM
で本日も始まりました学大 FM ですけどね、まあ、そうだけど陽気がねちょっと今日なんか雨模様で、
寒いじゃないですか、
ね、スカイツリーだのなんだのって、まあ、華やかな様子には違いないですけど、でもまあその真冬の寒さっていうことでもないからね、
まあね、
また暑かったら暑かったで、
まあ、それでね、それも参りますけどね、
でご老人には大変だろうし、
はい、
太ってる人にも大変だった
り、私なんかもう大変ですよ。
いや私も年齢的に言ってももうちょっとだいぶきついには違いないんですけど、
はい、
ただ好き嫌いとか得意増えてはあるんでしょうが、どちらかというとまあ寒いのよりは人間寒くない方が、
まあ、ほっこりしてる方が
過ごしやすいのかなと思うんでね、その分多少楽かなとは思うんだけども、
はい、
まあ、何度も申し上げるように気持ちだけはね、
はい、
負けないで、はい、元気にお送りしてまいりたいと思っておるんですが、
はい、
さてですね、ここで、まあ、冒頭で申し上げたように今日はいつもと少し思考を変えてお送りするというふうなことでね、はい、本日の書き込みメールの紹介といったことで、まあ、その流れでいつもだったらもう早速リスナー関係者からいただいたメール紹介をお送りしてして、それから、まあ、どんどんとコンテンツに入っていくってことなんです、つもりでいたんですが、あなたがだから早く帰られるっていうことになると、
はい、
後でそのコンテンツ等々についてスカスカになっちゃうっていうか、コメントのやり取りができないので、
はい、
でお付き合いいただく分だけじゃあもう いつも通り、その格好のメールの紹介とかにお付き合いいただいて、
はい、
もうあなたの中での その今回のラジオドラマに関しては、
はい、
後ほどまたインターネットで聞いていただいて、
はい、聞いて、次回の自分の番の時に、ね、話をしたいと思います、
はい、それについて、まあ、後でまたその次回の、はい、放送回でもいいし、
はい、
メールとか書き込をいただくというふうなことでね、
はい、
反映させていただければいいのかなというふうに思ったりしてるんですけども、
はい、
とにかくね、今日 そのラジオドラマというのは以前から、もうご依頼をいただいておりまして、でそれは、まあ、そのどういった内容かというのは、まあ、後ほどご説明しますけども、とにかく配信の、まあ、ご依頼をいただいてからしばらくちょっと、まあ、お待たせするようなことになったんですけども、それは、まあ、むしろ西尾さんの放送、西尾さんがね、はい、ラジオドラマとか、はい、お芝居に堪能だということでこの日を選ばせていただいたんですけども、
はい、
内田光也さんという方からね、うん、ぜひ、こちらの学大 FM にて、ラジオドラマを 作品紹介していただきたいというふうなご依頼をいただいておりまして、なんとそれがですね、まあ30分ぐらいっていうふうに伺ってたんですけども、よくよく確認してみたらですね、
はい、
学F始まって以来とも言える長尺のですね40分強にもわたる内容になってた、なってたということで、私もちょっと慌てた向きはあるんですが、
はい、
とにかく、インターネットなんかでももうすでに Amazon でも、CD 付き、シナリオ本として1260円 で、
ね、
発売されているような短編ドラマでして、タイトルもある少年の闇という作品になるわけですけどね、
はい、
簡単に内容をご紹介するさせていただくと、少年は寝ている父親に金属バットを振り下ろした。危ないですね。
かなりやばいですね。
少年が抱える心の闇は深く、救われることを待っているといったような内容でね、ちょっと怪しいような、あ、
はい、
ちょっとおっかないような内容だけども、すごくその SE ですね、サウンドエフェクトとか、
はいはい、
内容もしっかりしているような、内容なんで、お受けしたには違いなくて、
はい、
ですから、その内容は私は前編はまだ、拝聴してないので、
はい、
分からないんですけども、ただまあ、ラジオドラマ好きの方にはね、喜んでいただいたり、また鑑賞に十分耐える内容じゃないかなということで、
はい、
この後ですから、はい、書き込みのメールの紹介をお付き合いいただいて、
はい、
お嬢が撤収した後で、
はい、
時間いっぱいまでお聞きいただくというふうなことで、本日の放送に変えさせていただきたいなというふうに思ってますけどね、
はい、
だから西尾さんの方は、その先ほど申し上げたように印象や感想については後ほどまたね、
はい、
まあ、だから前ちゃんなんかも聞いていただくといいよね。
そうですね、
前田さんなんかはもともと学F で最初に
ラジオ
ドラマ持ち込んだ方だから、
はい、
前田さんなんかもコメントを寄せていただいたりとか、またこの内田さんの作品を、参考にさせていただいて、違った展開で今ほら新しい若者たちが、
うん、
学大 FM とは違った枠と時間で、新しい新番組を立ち上げようみたいな話もあるので、で彼らもやっぱりお芝居をやってる劇団祭りの準備さんって言ってね、
はい、
若手 その芝居をやってる方たちなんで、非常にこう今回のラジオドラマについては興味も関心もお持ちのはずなんですよ、
はい、
だから、まあ、彼らも聞いていただいて今後の番組の参考にするなり、そういったものをこうどんどんと番組の中に投影していくというふうなこともあるのかなというふうに思ったりしてますけどね、
はい、
それではまあ西尾さんが今日はそういうことで、お母様のね、
はい、
まあ、看病とかそういったこともあるということで、
はい、
早めに撤収されるということなんで、ちょっと時間いっぱいまでお付き合いいただいて、その後にこちら、内田光也作品紹介、ね、ある少年の闇をお届けしてまいりたいと思います、
はい、
それではまず最初にですね、カッコ&ベルの紹介からご紹介、さあそんなこんなでですね、あ、ここだな、ごめんなさい、お世話になっておりますということで、デザイナーはイラストレーター森田信彦さんからいただいてますね、うん、退職の件ですが、私もあれこれまた考えてみましたが、退職を見送ることにしましたと、男のくせに一度決めたことをな撤回するなんて恥ずかしいですが、今の会社で頑張ることにしました。伊藤さんにはいろいろとご心配をおかけし申し訳ございませんでした。焦らずにゆっくりとデザインの技術を上げていくことにしました、また水曜の夜に早速学F を聞かせていただきました。吹上さんたちの番組どう進んでいくのかが大変楽しみですね、豆腐キャラを作りながら引き続き学F を楽しませさせていただきますということでね、まあ何かと皆さん大変ですよ。これはまあ、何ですか、何をやってんの。
いや豆腐キャラって何かなと思って
豆腐キャラね、
はい、
まあ、これは後ほどご説明しますけども、まあ、デザイナーイラストレーターの森田さんは先ほどあなたにもお渡しした学 F のその新しいフライヤーですよね、
はい、
それを制作していただいた方にして、まあ、祭り劇団祭りの準備さんと、まあ、お友達だったりとかそちらのフライヤーを制作しておいてのプロのデザイナーのイラストレーターの方なんだけども、
はい、
まあまあ、いろいろそういう、こう会社関係のことについてね、
いろいろとね、
まあ、なんかこうお悩み事だとか、いろいろこう上司をぶん殴ってやりたいとか、
うわまた極端だ。
いや、上司の方はまたいい方らしいのよ。それで今回引き止められて、で結局俺もでも一応それは止めたのよ、やっぱりご家庭もあるしお子さんもいれば奥さんもいるんだからみたいなことでね、何はともあれそういうこんなご時世だけにほらやっぱり経済が土台になってるから生活の安定が一番じゃないんですかみたいなことを申し上げたんだけど、彼にしてもまあまあいろいろこう募る思いもあって、まあ、まあ男一匹決断したみたいなんだけど、やっぱりその拳を振り上げて下げるっていうのはかっこ悪いみたいな思いがあったんじゃないの。
まあそうでしょうよね、
まあ、そう相当葛藤があったみたいなんだけど、でもいろんなそういう上司の方とか またま周囲の方たちに、うん、いいアドバイスいただいたりとか、
ね、
そうだね、だからそれで正解じゃないかなと僕は思うんだけども、まあ、そんなことで、今回は伊藤さんに何かとご心配をおかけしましたけどっていうことで、それは結構なことですよ。で頑張っていただければいいし、
そうですよ、ね、
私も彼がそれでまた、路頭に迷ってたなんですけど何も、ね、で
それじゃあね
大変なことだから、私だって豆腐キャラ作ってもらえなくなっちゃうんだって私がほら豆腐ソング歌ってるじゃないですか。
ああ、それ
それ豆腐ロックだとかでバラードバージョンとかあって、
あのお豆腐屋さんの、
そうそうそうそう、でそれ豆腐をそのもうサンママンも飽きたし、飽きたしってことは変だけども、
豆腐マンになるってこと
ですか。豆腐マンになろうかなということで、それ彼がほらプロのデザイナーだからちょっとデザイン考えてもらえないだろうかって言ったら心よく引き受けてくなって、
すっごいのができるんじゃないですか、これ
またそれ楽しみにしたいんだけどただ西尾さんの前だけど、はい、サンマはほらこう誰が見てもサンマみたいな感じあるけど、豆腐はほらただ白くて四角いだけなんで、
それを表現するのはかなり
戦隊ものとかね、ちょっとそういうヒーローものにしづらいかなみたいなことがあって、
ちょっと弱いっすよね。
そこをねプロの技でなんとかしてもらおうかなと。でできたらその本当に戦隊もので勝負するんであれば、豆腐マンをそのヒーローのメインに据えて、あとガンモドキだとか湯葉だとか豆乳だとかそういうの従えて本当の戦隊ものになったりしないかなと思うんだけど、
あ、それ面白いですね。
ただいずれも全てキャラクターとしてはちょっと立ちづらい弱い、
ちょっと弱いっすよね。何しろ素材が弱いですよね。
そうなのよ。だからそこら辺はね、まあ、ちょっとまだ考えてるところには違いないんだけども。
大豆マンとか言ったらいいかもしれない
ですね。あ、そうなの。そういうことなのよ。
お豆マンか。
そう、まあそうそう。まあ、基本的に全部豆腐もないのかも豆なんだけどね。まあでも、まあそんなことで、ね、ぼちぼち何か出来上がれば楽しいなと思ってたりするんで、はい、まあ、それこそ森田氏も、学芸風のハードリスナーでね、いつもこう楽しんで聞いてくださっているようで、ね、ありがたいんですけど、ご自身のお仕事の方もね、ますます頑張っていただければなというふうに思っていますよ。はい、はい、続いて西尾さん。
はい、昨日はありがとうございました、劇団祭りの準備、松永よしみさん。
はいはい、これも劇団員のね、はい、松永さんですけども、この方はね、シナリオを書かれるんですよ。
ああ、そうなんですか。
なかなか愛嬌のあるお嬢さんで、まだお若いんだけどね。はいはい、どうぞ。
はい、とても楽しい時間をありがとうございました、うん、放送聞きました。もっと上手に喋れるようになるために、これからも頑張ります。
いえいえ。
今後ともよろしくお願いします。
はい。だからこれは祭りの劇団祭りの準備さんでね、今後また新たに別番組で松永さんも関わっていただきながら、どんどんとそういった学芸風とは違った番組作りみたいなことにね、
あの、励
んでいただいたりとか頑張っていただきたいなと思っておりますし、もちろんご本業のね、劇団の方でも、ますますそのいい舞台を作っていただく、またシナリオを書いていただくというふうなことでね、頑張っていただきたいと思いますけども、松永さんこちらからもどうぞよろしくお願いしたいと思いますね。はい、はい、続いてこちらはいつもいただいております無題ですが、朝村日本プロジェクト総合プロデューサー安藤隆二さん、先週の日曜日は立教大学にて恒例の中小企業サポートネットワークスモールさんの日曜大学にて講義を行いました。またスモールさんのエグゼクティブプロデューサーの山口義之教授の新刊本当の経済がスモールさん出版より発刊されました。その山口教授の新刊、中小企業を取り巻くマクロ経済を分かりやすく説明していただいています。皆さんもぜひ読んでくださいねということでね。これは、まあ、岐阜あった岐阜ですね、岐阜と愛知を中心にご活躍の侍日本プロジェクト総合プロデューサー安藤さんは、まあ、何回もご紹介しておりますように宮城県は仙台ね、蔵王ありがとうのんちゃんの、ご紹介で、河北新報社さんのイベントがあった時にですね、うまいもの祭りでご一緒させていただいた、総合プロデューサーの方なんですけども、
はい、
やはり地域密着型でありながら全国をこう駆け巡ってね、頑張っておいでたということで、やっぱ東京でこう、それこそ東京って言えばほら、それこそスカイツリーができたりとか、
はい、
まあその三社祭りだとかそういうイベントとかいっぱいあるわけじゃないですか、
はい、
でやはり東京でのそういう、こうイベントだったりとか、こういう講演活動っていうのは結構、頻繁にやっておいでなんでね、あっちこっちで、まあ、やってる向きのものはなかなかご紹介できないんですが、東京で、なさる向きのものはね、できる限りご紹介していただき、させていただきたいなと思ってますんでね、安藤さんどうぞ頑張っていただきたいと思いますし、またこれ聞いてたらね、のんちゃんの方もいつでも学芸部参加していただけるようにね、大変だと思いますけれども心待ちにしておりますよ。
はい、
はい、最後になりますか。
はい、放送決定ありがとうございました。内田光也さん。
はい、
はい、急で申し訳ないのですが、放送用 CD、マスター CD をお送りしましたので、こちらの CD で放送をお願いいたします。お手数ですが切って月封筒を同封しましたので、ご返送お願いします。 よろしくお願いいたします。
そうそう、だからご丁寧なのよ。まあ、だからそれはもうね、内田さん、うん、先ほど申し上げたようにその少年の闇という作品について、はい、ぜひその当番組で、ご紹介願いたいというふうなことでアクセスをいただいてですね、
はい、
それからまあ結構メールでやり取りをさせていただく中で電話でもまあ、うん、あったんですけども、まあ、このメールを見ていただいても分かる通り大変ご丁寧な方で、
はい、
で、とにかくその、うん、私も考えたんですよ、いろんな意味で、
うんうんうんうん、
やっぱりその番組自体でいつもと全然違った向きでやるわけじゃないですか、
はい、
そうするととにかく長尺でそれを全部やるということになると、
うん、
まあ分かりやすく言うと僕らの時代もそういうことあったんだけど、例えば、ま
あ、
日本放送の鶴子師匠の番組とかね、
あーはーはーはーはー、
東海ラジオで小三治師匠の番組で、
はい、
あの人とかクラシックとか好きなのよ、
うんうん
う
ん、
そうすると曲をかけるって言ったって大体3分か5分じゃない、
そうですね、
ところが深夜だからって何をやっていいっていうわけでもないと思うんだけど、
うん、
昔だからできたっていうのもあるんだけど、
はい、
クラシックの曲を40分かけちゃったり1時間番組とか2時間番組で
そりゃとんでもねえっすね、
すげえなみたいな、でその間にそれをかけといて鶴子師匠なんかは、うん、日比谷でやってた時なんかな、あれ有楽町でやってた時なんかな、
はい、
それだけやっとけばあの人はまた悪い人だから、
はい、
その間に、
うん、
どっか冬場だとおでん食いに行って一杯引っ掛けて帰ってきてあもう時間だから帰ろうみたいなこと でそんなことをしてた時代があるって言うんだけど、
まあまあ
それとこれとは全然次元が違うわけが違うんですが、
はい、
ただそういう、1時間半のうちの番組の中でね、これだけの長尺のものをオンエアするのは果たしてどうなんだろうと思った向きと、
はい、
だからそのリスナーの方にしてみればね、
うんうんうん、
いかに私がその私の番組としてお送りしているそのままの番組だから何やってもいいかというと、うんうん、そこら辺は普段のそういう例えば森田氏とかね、
はい、
楽しみにしているコンテンツがみんな削除してまで、
うんうん、
一人のその人のラジオドラマをねオンエアするっていうのは果たしてどうなんだろうとか思ったんですが、うんうん、ただもう一個別の考え方で言うと、
うん、
こんなマイナーな放送局でもやっぱり自分の自己の存在感の実証の肯定を獲得せんがためにというか作品発表ですよね、うん、
はいはい、
簡単に言うと西尾さんだったら自分のお芝居をこうやっぱり板にかけたいとか、
う
ん、
そうですよ、
ね、シナリオ書いたらやっぱり皆さん見てもらいたい、自分の舞台の演技を見てもらいたいって思いって必ず誰しもあると思うのね、そういうその熱意というか、
うん、
そういうその、まあ、その気持ちのこう発露を受け止めるで差し上げるというのも、
うんうん、
まあ、大変こう僭越にして生意気なようですけども、まあ、やはりどっかにそういう、こう、表現できる、媒体というか、
はい、
ものがやっぱあってもいいんじゃないかなと、
うんうんうんうん、
でまして僕なんかもそのつもりでこの放送番組始めたわけですから、
はい、
だからそれこそもう世田谷 FM だとか、
うんうん、
その目黒のあちこちの FM だとか、そういう目黒じゃないな、それはもう東京 FM から何から、
はい、
どんどんとそういった形で、ね、いらっしゃいませ、ようこそ、どうもいつもお世話になります、ね、続々ともういつも準、
はい、
レギュラーと見える、ボンバーボーイがやってまいりましたけども、
はい、
ボンバーガイがやってまいりましたけども、
はい、
まあまあそういうことで、今回お引き受けして、
はい、
とにかくその表現できる一つの場としてご提供させていただこうかなということで、
はい、
まあ、いつものご常連のリスナーの方たちにはその辺をご理解いただくというふうなことと、またラジオドラマいいじゃないですか、番組っていうからラジオなんだから、
ラジオなんだから当然いい、
ね、
いいはずですよ、
そうなんです、だそんなことで、うん、そちらをねぜひ聞いていただいて、うん、
はい、
まあ、いろいろとその印象だとか感想をまたお寄せいただくなり、
はい、
また次のそういったこう新たな、
うん、
展開というか、うん、一つのコンテンツとして、また違った方向性でね、だからこれいっぺんに流したいということだね、問題が起こってくるわけで、
まあまあ
でね、問題したらおかしいけども、
時間がね、
時間だから、
ね、
私はそれちょっと切ってやったらどうっていうふうなことも申し上げた、
ね、パート1パート2パート3的なね、
そうなの、だって前田ちゃん、前田ちゃんはそうやって ってきたわけだから、そうなの、そうなの、そうなの、で、第1話、2話、3話、4話みたいな形でやってたんだけど、うん、ただやっぱりこれはあのクライアントとして内田さんから の, あのオファーがあった際には、うん、やっぱり作品のこう、うん、創作者としてはとにかくその落語でもそうだけど
一本をまとめて
まとめてやってもらいたいと、うん、その気持ちはやっぱりある程度わかる、
うん、まあわかります ね,
それ ね, ねないこともないわけだし、
うん、なんか小刻みにこう分けられるよ、うん、もう
一気にやっていただきたいと、
感想聞きたいみたいな、
うん、でまたそうなるとメジャー曲ではなかなか取り上げてくれないし、そういう
難しいですね、
オンエア料も大変なもの、莫大なものになっちゃうからということでね、まあまあそんなこともあって、別に恩着せがましく言ってるわけじゃない、ないんですけどもね、あのただこれも学芸部的には一つのいろんなその今後を占う意味で非常にこう勉強にさせていただけるような内容になるんじゃないかなと思っておりますんで、はい、そんなことで、時間ももう本当にほとんどいっぱいいっぱいまで聞いていただくことになると思うんですけどね、はい、以上はもう時間なんで
申し訳ありません撤
収ということですけども、はい、じゃ あそのお嬢がご挨拶していただいた後に、はい、じゃあその今日のラジオドラマを聞いていただくというふうな形で今日の学芸部はそんなことにさせていただきたいと思います、はい、じゃあ西尾さんの方から、まあ、ちょっとねご事情だけご説明していただいて撤収してもらいましょうか。
はい、はい、リスナーの皆様、改めまして、本日はちょっと私の諸事情によりまして、うん、ちょっとこの時間でちょっと撤退させていただきますが、うんうん、ラジオドラマに関しましては、うん、しっかり後日、聞きまして、うん、感想のほどを次回自分の番の時にしっかり、ね、お話をしたいと思います、うんうん、はい
はい、じゃあまあそんなことでね、西尾さんもご自身の体調管理気をつけていただいて、はい、お母さんにもね、はい、どうぞお大事になさっていただきますように、
はい、ありがとうございます。
だからまたそれが落ち着けば楽しい放送はいくらでもできるじゃないですか。
もちろん、
はい、ね、楽しみにしておりますんで、はい、じゃあまあ今日はまあ雨の中大変でしたけども、お母様はい、ダンスに夢中のお父様よろしくお伝えいたします。、はい、まあ、気をつけて撤収してください。
はい、では失礼いたします。
お疲れ様でした。はい、どうもお疲れ様。さあそんなこんなでね、そしては、本日先ほどから何度も申し上げておりますように、内田光也作品ね、ラジオドラマ、あ、お時間いっぱいまで聞いていただいて、またそれについてお時間がありましたら学芸部のコンテンツに合わせてご紹介というふうな形にさせていただきたいと思います。それではお待たせしました、聞いていただきましょう、作品ラジオドラマある少年の闇、お届けしましょう。
松浦さん、この前の問題大変だったわね。
ああ、いじめにあって自殺したいって中3の男子生徒から電話があって、なんとか自殺を思いとどまらせたけど、その子の名前と学校名、いじめにあった生徒の実名をなんとか聞き出して、それから市の職員と相談して、中学校と市の教育委員会と何度も話し合って、いじめた生徒を3人転校させることで解決することができた。本当は先生がいじめに早く気づいてその子を守ってあげることが一番いいんだけど。
大変だったわね。
ああ、中学校もなかなかいじめを認めなくて。宮本さん、この前のことどうなった？
ああ、高校中退して就職が決まらなくて引きこもりの女子高校生だったの。でもサポートしてあげて、小さい会社だったけど就職決まったわ。
よかったね。
ええ、ご両親からとても感謝されて。お菓子を持って市の方にいらしたんだけど、丁重にお断りしたわ。
うん、気持ちはありがたいけど、そういうことは禁止されているからね。はい、少年少女電話相談室です。
電話相談室ですか？
はい、そうです。どうしたの？
お父さんと喧嘩しちゃって。
高校生かな？
はい、高2です。
どんな喧嘩したの？
サッカーの選手になりたくて、高校を辞めてクラブチームに入りたいんだけど、そのことお父さんに言ったら、高校卒業してから行けって言われて、高校なんかつまんないし、サッカーやりたいって言って喧嘩になって。
サッカー部かな？
はい。
うん。 高校の勉強も大事だから。サッカー部で頑張れば道は開けるし、お父さんの言う通り高校卒業してからでも遅くはないと思うよ。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。
頑張ってね。
何だったの？
高2の男子でお父さんと喧嘩したらしい。
はい、少年少女電話相談室です。
友達と3人でカラオケに行きたいんだけど、いい店ないですか？
そういうことはここに聞かれても。
はい。
どうしたの？
いいカラオケ店ないかって。
あ、そう。今日はそんなに難しい相談なかったね。いつもこうだといいんだけど、こんなこと言うと相談員失格かな。うちに帰ってビールでも飲もうか。
いいわね。私も乗換駅の近くに美味しいお店できたから、ちょっと寄ってみようかしら。
いいね。はい。少年少女電話相談室です。
お父さんを殺したんです。お父さんを殺したんです。
いい？落ち着いて。君は高校生？
どうしたの？
父親を殺したらしいんだ。
え？それでどうしたの？
電話切れちゃったんだ。公衆電話らしい。高一か高二の少年みたいだ。三日前に少女が斧で父親を殺害した事件があったろう。心配だな。こういう事件は続くじゃない。
そうね。いたずらだといいけど。
ちょっと心配だな。またかかってくるといいけど。
私出るわ。はい。少年少女電話相談室です。
相談室ですか？
女の子よ。
ああ。
どうかしたの？学年教えて。
13。携帯の請求書お母さんが見て怒られたの。毎月お母さんが請求書見てるんだけど、今月分1万円を超えちゃって。
そんなに。お友達と長電話とかメールしたの？
ううん。それもあるけど、好きなタレントの画像見たり、出会い系のサイトで知り合った人と電話したり、メールしたりして。それで、携帯お母さんに取り上げられちゃって、友達と電話とかメールできなくなっちゃったの。今、友達の携帯借りてるんですけど。
出会い系で知り合った人とは実際に会ったの？
うん。会いに行こうかなって思ったけど、行かなかった。
それはよかったわね。じゃあね、お母さんに、ごめんなさいって謝って、画像を見るの控えるとか。そういうところにアクセスしちゃダメよ。いい？
わかりました。ありがとうございました。
携帯電話の使いすぎで、お母さんに怒られたらしいの。出会い系のサイトにもアクセスしていたらしいわ。ちょっと危ないわね。
ああ、そうだね。僕が出る。はい、少年少女電話相談室です。
お父さんを殺したんです。
ああ、君か。心配してたんだ。落ち着いて。本当なんだね。
うん。冷やせて、びっしょりだ。お母さんの、誰かって叫ぶ声が聞こえる。
いいかい？落ち着いて話してくれないか。
限界だったんだ。
いいかい？落ち着いて。ここは、少年少女電話相談室といって、悩んだり、 困っている少年や少女たちの話を聞いて一緒に解決していこうというところなんだよ。さっきの子だ。テレビつけてくれないか。ニュースでやってるかもしれない。
わかったわ。ニュース番組は
他人になりすまして養子縁組
そのままつけといて。
わかったわ。
いいかい。さっきも言ったようにここは何でも話していいところなんだよ。秘密は守るし安心して何でも話してごらん。
どうせなんでそんなことをしたんだって怒るんだろう。
大丈夫だよ、安心して。今はどこから電話してるの？
公園の公衆電話から。
高校生？
うん、高一。
よかったら名前を教えてくれるかな。
藤原雄一。
雄一くんか。お父さんを殺したって本当？
うん、
そっか。
警察に言うなら言ってもいいよ。
ちょっと待って、お父さんを殺すなんて大変なことだよ。
限界だったんだ。
雄一君、お父さんをどうやって殺したの？
金属バットで打ちつけたんだ
よ。雄一君は今2学期かな。
うん。
雄一君、初めから話してくれないか。大丈夫だよ、安心して。雄一くんはどんなことが好き？
昆虫を見たり育てたりすること。生物部に入ってる。
生物部か。どんな昆虫が好き？
クワガタとかカブトムシ。家で飼ってる。部室から木と草を持ってきてカゴに入れてる。
クワガタとカブトムシはどっちが強い？
カブトムシかな。
ほんと。将来は何になりたい？
昆虫を調べる仕事みたいなこと。
あ、いいね。
おじさん。
ん？
生きていくって何ですか？
生きていくって。
生きていたってしょうがないもん。
そんなことないよ。
僕は学校へ行かなきゃならない朝が来るのが怖いんだ。
雄一君、雄一君、じゃあ雄一君が高校入ったばかりの時は、どういう学校生活だった？
お母さんがパートに行ってる時は朝食用意してくれているから一人で食べて学校へ行くんだ。玄関のドアの鍵を閉めて、隣のちょっと綺麗なマンションに住んでいる人は知らないけど、駅への道路に出る途中で小さい時から知っているおじさんにおはようございますって挨拶して、おじさんも行ってらっしゃいって言ってくれる。
ああ、本当。学校はどこ？
公立の 百合ヶ丘東高校で、一クラス40人。
進学校か。勉強大変だね。
うん。なんか、戦争の中にいるみたいだ。毎月一回、テストの全教科の成績で席替えするんだけど、毎月1日から上位5人が窓際の一番前の席から座るんだ。それまで座っていたやつは、5位までに入ったやつの席に座るんだ。
ゆういちくんは、その席には座っていたの？
うん。一度、3番目に座っていたことあるけど、大抵5番目だった。
すごいね。塾は行っているの？
うん。近くの塾に行ってる。お父さんはいつも遅いし、お母さんもパートから帰ってこないときは、一人で夕食食べていく。
そっか。友達はいるの？
うん。部活の同じ部員で昆虫を観察したり、成長記録をつけていったり、デジカメで写真撮ったり、あと、塾の友達かな。帰り道、お笑いタレントの番組の話をしたり。
悩みとか話す友達は？
そういう友達は、いない。
そっか。雄一くんは、どんな時にホッとする？
夜塾が終わった後、たまに公園のベンチで一人で座っている時とか。
そうか。お父さんは、ゆういちくんの成績のことで何か言う？
毎週土曜日、お父さんが出勤しない日、夕食の終わった後、ゆういち、成績いいじゃないかって言ってくれた。お母さんも、授業の予習もちゃんとしているみたいよって言って、お父さんも、そうかって喜んでいた。でもなんか、ビリビリとした感じがする。
家の中でも？
うん。
家の中で、ほっとするときはある？
あまりない。お父さんが社員旅行で土日いないときは少しほっとしたけど、あと、自分の部屋でテレビの歌番組を見ているときとか。でも。
でも、何？
でも、一学期の終わりの時は成績下がって座れなくなった。
何かあったの？
授業についていけなくなって、それに昆虫の本に夢中になって、生物学部に行きたくなって。でも、勉強はしてたよ。10番台はキープしてた。
10番台だったらいいと思うけどな。
でも、学校で1ヶ月に1回個別指導があるんだけど、担任の先生に、藤原、成績下がったな。授業の予習復習きちんとやっているのか。飯島や吉井を見ろ。7、8番にはなっているぞ。いいかって言われた。
お父さんは何か言った？
怒られた。土曜日の昼食の後、自転車で5分くらいのショッピングセンターの電気売り場に iPod 見に行こうと思って席を立ったら、お父さんに、ここに座れって言われて、椅子に座ったら、雄一、ずいぶん成績が下がったじゃないか。どうしてなんだ？学校の勉強はやっているのか、塾の勉強の方もちゃんとやっているのか。お父さんが口うるさく言うのは、雄一の将来を思って言っているんだぞって。こんな成績じゃダメだ。テレビゲームばかりしているんじゃないのかって。怒られた。あまりしてなかったよ。
そっか。2学期頑張ればいいじゃないか。
僕もそう思った。なんとか5番目ぐらいには入ろうと思って。
夏休みは宿題たくさん出たかな？
うん、いっぱい出た。問題集も何冊も、あと自由研究とか作文。
へえ、大変だね。ゆういちくん、さっき iPod 買いたいって言ってたけど買ったの？
うん、バイトして買った。宿題先にやっておかなきゃいけないから、現代文の問題集と英語の読解と英文法と英作文の問題集ある程度やってから、新聞の折り込みの求人広告見て、一駅先のクリーニング工場の軽作業ってあったから電話したら、12時半頃来てくれって言われて、工場内の端の休憩室に行った。学生証とか見せて、明日の8時半までにここに来てくれって言われて、次の日自転車で行った。工場の門を入って、右端の自転車置き場に自転車置いて、休憩所に入ったらおじさんがいて、作業服合うの着てみてくれって言われて、来たらちょうど会って、おじさんが、それでいいな、じゃあ一緒に来てくれって言って、洗濯機とか乾燥機があるところに一緒に行った。今日からここで仕事するからって、3人の作業の人に紹介された。
ゆういちくんはどういう仕事したの？
うん、洗濯物が入っている四角い布製のカートをパートのおばさんが持ってくるから、僕は入っている洗濯物を大きな洗濯機の蓋を開けて入れるんだ。そして洗濯機が止まると、中から洗濯物を出して、左側の大きな丸い水切り機に入れるんだよ。そうすると水切り機の人がボタンを押して回して、5分くらい経つと機械が止まって、その人が水切りした洗濯物をカートに入れて、それを僕が右端の乾燥機のところに持って行って、蓋を開けて水切りした洗濯物を入れるんだ。
へえ、よく仕事頑張ったね。
うん。
そのバイトしたお金で iPod 買いに行ったの？
うん、秋葉のヨドバシカメラで買ってきた。家に帰ってすぐに箱を開けて、お父さんのパソコンは使えないから、以前お父さんが使ってて、今はお母さんが使ってるパソコンを借りてセットして、ツタヤで借りてきた CD を入れて iPod に転送した。
どんな感じだった？
うーん、パネルがいろいろ変わって楽しいし、音も良かった。
ほんと？
うん。
夏休みの宿題はどう？
うん、問題集も自由研究も作文も全部やった。でも2学期学校へ行きたくなくなった。でも行ったよ。夏休みに教科書勉強し直したり、参考書買ってきて勉強もしたし。
2学期の成績はどうだった？
うん、テストの点数上がって、1ヶ月の総合成績で8番になった。
へえ、頑張ったね。
うん。
お父さんは喜んでくれた？
うん。少し前にお父さんが課長になって、車で家族でファミレスに行ったんだ。お父さんは、遅くなって無念な思いをしたが、やっと昇格したよと言って喜んで、雄一も成績上がったしって喜んでた。でも次の月からまたテストの成績下がっていった。勉強はしたけど頭に入らなくなった。焦ったけど、少し経ってお父さんが会社から早めに帰ってきて、一緒に夕食食べ終わった後、雄一、また成績下がったじゃないか、どうしてなんだ、授業の予習復習しっかりやっているのか、他の同級の生徒の方が成績上がっているじゃないか、一流大学に入れないぞって怒られた。
僕勉強したよ。僕だって成績上げたいし、いい大学入りたい。
気の休まるところないかな。
昼食の後、保健室に行って、保健の先生に iPod の話とかして、次の日また行ったら、もう来ちゃダメよって怒られた。
担任の先生に相談とかはしたの？
したって聞いてくれない。
他に信頼できる先生はいないのかな？
うん。新しく来た体育の先生がいて、雨でグラウンドでバレーとかできないとき、体育館で基礎体力の運動やったんだけど、体育館の中を10周させるんだ。先生が真ん中にいて、自分の運動靴を両手で持って、力抜くなよって言いながら、運動靴の底を叩くんだ。だからみんな必死で走るんだ。厳しかったけど、この先生なら分かってくれそうな気がしたんだ。その4日後、授業の休憩時間にトイレに行ったら、ちょうどその先生がいて、僕は思い切って、成績下がってお父さんに怒られているんですけど、と言ったら、授業の準備があるから忙しいと言って、出てっちゃったんだ。
困ったな。雄一君、どうした？
うん。授業全然身が入らなかった。部活しないですぐ家に帰った。お母さんが帰ってきていて、夕食食べて自分の部屋に行こうとしたら、塾はいいの？とお母さんが言ったから、具合が悪いから今日塾休むと言って、自分の部屋に行った。カバン、部屋の隅に置いて、テレビゲームした。
雄一君の気持ち、わかるよ。
その日は、テレビ見てすぐ寝ちゃった。でもやっぱり、勉強しないといけないし、一流大学入れないし、次の日から夜遅くまで勉強した。そのまま机で寝ちゃったこともある。僕だって、クラスのやつに負けないように成績上げようと思って、テレビ早く消して、授業の予習何度もしたし、復習もした。電車の中でも英単語カード作って暗記したよ。塾も早く行って、先生が来る前にテキスト読んだり、W 会の通信教育もしたよ。
頑張ったじゃないか。
現代文とか、世界史は良かった。英語もまあまあだった。でも、総合で、14番目だった。
ゆういちくん、頑張ったじゃないか。
ダメなんだ！2学期の途中で、成績のことで、お母さんが担任の先生に呼ばれたんだ。でもその日、お父さんが出張から帰って、うちで仕事の整理をしていたんだ。それでお父さんが、俺が行くって、学校に行ったんだ。夕食の時、塾が休みで、お母さんが台所で夕飯作っていて、僕とお父さんが食卓に座っている時、お父さんは言ったんだ。今日、雄一の成績のことで、学校に行ってきたぞ。2学期の中頃から急に成績が低下した。お宅ではどういう教育をしていらっしゃるのですか。このままでは一流大学に入ることは無理ですね。と言われたぞ。お父さんは恥をかかされたぞ。黙ってばかりいないで何とか言ったらどうだって。
雄一君は何て言った？
何も言わなかった。お母さんが、その辺にして食事にしましょうって言って、テーブルに夕食の用意をしたんだ。僕は、おかずとご飯を少し食べて、すぐ自分の部屋に行ったんだ。二階に行く階段で、お母さんは、ちゃんと食べなきゃダメよって言ったけど、放っておけってお父さんは言ってた。
よく耐えたね。
うん。
少し成績下がっただけなのに、勉強する意欲なくなっちゃった。
勉強は大事だよ。
学校だけは行く。塾も。もうお父さんの顔見たくなくなった。夕食中にお父さんが帰ってくると、早く食べて自分の部屋にすぐに行っちゃうんだ。2階に行くとき、お父さんは、俺の顔見たくないのかって言ってた。
一週間ぐらい前、お父さんが早く帰ってきて、みんなで食事の時、端の液晶テレビで、いじめで自殺した中3の男子のニュースやってて、僕は、かわいそうだと思ったんだけど、お父さんは、もっと強くなればいいんだって言って、
いじめる方が悪いんだよ!もう嫌だ。お父さんと1ミリでも近くにいるのが嫌なんだ。お父さんと同じ空気を吸いたくないんだ。いること自体がうざいんだ。夜、自分の部屋にいて勉強しているとき、玄関のドアが開いて、お父さんの声がすると、嫌悪の念が湧いてくるんだ。
この前、塾に行きたくなくて、近くの公園に行って、ブランコに一人で座って、たまーに揺れながら30分ぐらいいて、家に帰ったらお母さんが、今日は早いのねって言ったから、うんと言って、2階の自分の部屋に行った。
お父さんと夕食、一緒に食べるときは何回かある？
たまにあるけど、夕食一緒だと。また成績下がったなっていつも言うんだ。家の窓ガラスを割ってみたくなる。玄関に出るガラス戸を叩き割ってしまおうかと思ったりする。自分の部屋のテレビでサスペンスドラマの殺人のシーンを見ると、スカッとするんだ。あんな父親なんか死ねばいいんだ。台所のまな板の上に包丁が置いてあると、この包丁でお父さんを刺そうと思ったりする。ニュースで中3の女子が斧で寝ている警官の父親の首を切って殺した事件やってたけど、その女子の気持ちわかるんだ。部屋の隅に置いてある中学の時に使ってた金属バットでお父さんの頭を叩きつけることも何度も想像したりした。
でも殺すことはしなかったんだね。
人を殺しちゃいけないし、お父さんだし、お父さんじゃなかったらとっくに包丁なんかで刺していたかもしれない。
よく耐えていたね。
でもダメだったんだ。
一昨日の土曜の夕食の後、お父さんに、また成績下がったじゃないか、テレビばかり見ているんじゃないのか、塾の高い授業料も払っているし、W 会の通信教育だってやらせているじゃないかって言われたんだ。僕は椅子から立って玄関を出て外へ行ったんだ。玄関を出るとき、そのままにしておけってお父さんが言うのが聞こえた。僕はショッピングセンターの方に行って、少し離れた家の窓に途中で拾った石を思いっきり投げつけたら、ガラスが割れて、誰だという声がしたんだ。すぐに逃げて少し町内を歩いて家に帰ったら、お母さんがどこに行ってたのって言ったけど、すぐに自分の部屋に行って戸を思いっきり閉めて部屋に座って、もう限界だ、殺すしかないと思った。
今までは殺そうとしなかったじゃないか。
もう限界だったんだ。
それで
部屋の隅に置いてある金属バットを見た。夜お父さんが寝ている時に殺そうと思った。4日後、お父さんが早めに家に帰ってきた時、お父さんが夕食食べて風呂に入って早く寝た時、僕はズボンのポケットに財布を入れて金属バットを持って2階から1階に降りて、お父さんとお母さんが寝ている部屋の戸をそっと開けて部屋に入ったんだ。お父さんの枕元に立って、今まで散々僕をいじめやがって、一流大学へ入れないとか成績下がったなとか学校のやつと同じこと言いやがって、学校がどう言おうと自分だけは子供の味方となるのが親じゃないか。それを学校のやつらと同じこと言いやがって。そして僕は金属バットを振り上げて、死ね死ね、お父さんの頭を床に打ち据えたんだ。そしたら お父さんがうん、うっと言って、僕は怖くなって金属バットを放り投げて部屋から出て玄関のドアを開けて逃げたんだ。そしたら誰か誰かと叫ぶお母さんの声が聞こえたから、僕は息を切らして逃げたんだ。
それで
駅に行って武蔵小杉まで行って降りて駅前のゲームセンターで少し遊んで、また駅まで戻って目黒まで行って山手線に乗ったんだ。渋谷で前の席が空いたから座ったら、どこかの駅で乗客がいっぱい乗ってきて、僕の前に立った二人の人が、16歳の少年が父親の頭を金属バットで打ちつけて、母親の通報で救急車で病院に運ばれたって、さっきニュースでやってた。また16歳の少年かよ。この前も16歳の少年が自宅に火をつけた事件があったばかりじゃないか。今の世の中おかしいんじゃないかって言ってた。見つかるとやばいから下を向いて、次の駅で反対側の山手線のホームに行って乗り換えて渋谷まで行って、東横線に乗って都立大学で降りて、
10分ぐらい歩いたところにある公園のベンチに座っていたんだ。それでどうしようかと思って電話したんです。
松浦さん、その子のニュースやってるわよ。 渋谷で似た少年を見た人がいるらしいわ。東横線の方に行ったそうよ。
わかった。雄一君は今何という公園にいるの？
立花公園。
雄一君、車ですぐに行くから、そこで待っててくれるかな？
うん。
宮本さん、ちょっと行ってくるよ。
いいの？席外して。
もうこの時間はあまり電話もないし、心配だから行ってくるよ。今は人を人とも思わない風潮があるからね。もし何かあったら電話して。
わかったわ。
立花公園。左曲がってすぐだな。立花公園。ゴミは各自で持ち帰りましょう。ここか。ゴミ一つ落ちてない綺麗な公園だな。ベンチに座っているって言ってたけど、あの子かな。雄一くん？雄一くんだね。横に座るよ。ミルクコーヒー買ってきたけど、飲むかい？本当にお父さんを殺したんだね。
お父さんを殺しちゃった。お父さんを殺すんじゃなかった。
雄一君、今までよく耐えたよ。よーく耐えた。君ぐらいの少年の頃じゃ一人で解決することは無理だよ。守ってくれる大人たちがいないと無理だよ。身近に、僕も含めてそういう大人が一人でもいたら、ここまで追い詰められることはなかったと思うけど。厳しいことを言うかもしれないけど、父親を殺した青年が書いた本の中で、親に対して犯した罪の残した傷跡が一番深く心に食い込み、耐え難い重荷がいつまでも心にのしかかってくるって書いてあったよ。
わかった。お父さんは僕のために働いてくれたし、
自殺しようと思って駅のホームから線路に飛び降りようと思ったけど、こうって電車が入ってきて怖くて怖くてできなかった
ゆういちくん、はい、
松浦さん。
あ、宮本さん、
その子と一緒。
うん、
今テレビのニュースでやってたけど、その子のお父さん一命は取り留めたそうよ。意識はまだ不明らしいけど。
ああ、本当、それはよかった。ありがとうお父さん、助かったって。雄一くん、 よくった。 雄一くん、
執員さん。
ん？
でも僕はダメな人間なんだ。
雄一くん。君はダメな人間じゃないよ。ダメな人間というのは、失敗を恐れて何も挑戦しない人のことを言うんだよ。
うん、
警察に行こう。僕の住所と電話番号を教えるから、何かあったらすぐに僕に連絡しなさい。いいね。
うん、わかった。
こちらは川崎市の宮平警察署前です。今からちょうど30分前に少年は市の少年少女電話相談室の職員とともに出頭してきました。これから警察の取り調べが始まります。少年の心の闇をどう解明していくのか、そこに事件の注目が集まっています。現場からは以上です。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
Hello。
思考を変えましてね、学芸風放送をお送りしてきたわけなんですけども、ラジオドラマも含めて、西尾さん的にはどんな印象や感想だったでしょうかということで、本来的にはサブパーソナリティの西尾さんとともにですね、今伺ったラジオドラマについての印象や感想ですね、まあまあお芝居をね彼女は専門にやっておいでだったりとか、ラジオドラマの経験もおありだということで何かと伺うつもりでいたんですけども、そんな西尾さんもすで、にですね、お母様が具合が悪いということで撤収されたということでですね、まあまあ久しぶりに、サンママン一人でお送りしている放送ということでございますけどもね、まあ内容的にはね、大変こう重々しいような内容にして、ちょっと哲学的というふうにいましょうかね、倫理的なものもまあ加味されたような内容のものなんで、作品的な内容についてとにかく私はまあ申し上げることはもうできませんので、次回にですねまた西尾さんとの担当放送の時、あるいはまあ西尾さんからのそのメッセージが届いた向きがございましたらね、それについて改めて、ラジオドラマについて、またリスナーの皆さんのご意見とともにですね、何かとトークさせていただければなというふうに思いますよ。ただまあ作品のね完成度としては本当素晴らしいと思いますしね、なんと申しましても音響的にはもうとにかくどういうんでしょうね、まあ、SE ですね、サウンドエフェクトの問題とか、すごく凝ってますし、音のバランス、ボイスのバランスですよね、それももう文句はつけようもないと思われますし、質感とかボリューム感とともにですね、もちろんもその役者さんの演技なんかも素晴らしかったんだと思うんですけども、そういった意味で言うとね、やはりその、まあ、作者の方が、まあ、内田さんがね、おかげになりたいというふうな自信作には違いないんだというふうに思いますけどもね、とにかくまたリスナーの皆さんこれを聞かれましたらですね、感想や印象とどんどんとお寄せいただければなというふうに思いますけどね。さあそんなこんなでですね、学芸部的にはまあ本日は、まあ、そういったことでラジオドラマをですねお送りするというふうなことで、まあ、お届けしたわけなんですけども、久しぶりにね、そういった形で、お届けしてきた学芸部の中でお客様もうね、まあちらほらとお越しになっていただいてるんで、そういった意味で言うとラジオドラマについて感想も伺いたいとこなんですが、先ほどから申し上げているようについて、まあ、作品についてのートークって言いましょうか、印象や感想についてはまた西尾さんを交えてね、改めてさせていただくというふうなことにさせていただくというふうなことで、さあそんなこんなで、お時間もあれですし、私一人でおしゃべりしているっていうのも、頼りない向きがございますので、ここでですね、何と申しましょう、ここはもう一番やはり、スタジオにお越しのですね入店状況に応じてご来客のお客さんとともにですね番組を作らさせていただくという意味ですね、学芸不名物ね、サマーズさんのもやもやサマーズでもおなじみのですね、学芸不名物、お客さん逃げちゃダメですよ、お客さんやるんですよ、やるんですよ、いつもやるんですよそうやりますからね、はい、学芸不名物今日のインタビューのコーナーということでですね、一緒に、時間までですねお届けしてまいりたいと思いますけども、よろしくお付き合い願いたいと思います。さあそんなこんなでですね、本日の今日のインタビューのコーナーの内容という向きですと、まあ、このところですね、金環日食だとかね、いろいろあるんですけども、なんと申しましても本日は、墨田区においてですね、日本でって言いましょうか、もう世界一の電波塔としてですね、開業されました 東京スカイツリーというふうなことでね、まあ雨の中は大変な人波だと、人混みだと言いましょうか、人出だというふうなことを伺っておりますけども、さあそんな東京スカイツリーについてですね、あなたはどんな印象や感想をお持ちでしょうか。またまた、はたまた、もし行かれるようならいつ頃誰と登りますかといったような内容について私自らですね、インタビューに伺わせていただきたいと思います。それではそういったことでですね、本日は東京スカイツリーについてのインタビュー伺ってまいりますよ。はい、そんなこんなで、大変長らくお待たせいたしました。恐怖のインタビューコーナーということで、もやもやサマーズ以来私が直接インタビューするということで、久しぶりのインタビューでございますけど、まず最初にお名前からお伺いしたいと思います。いつものご常連さんはこちら、
伊藤です。
こらさあ海田さんですけども、今日は何を召し上がっておりますか。
夕食。
夕食ですね。はい、まあまあそんなこんなでインタビューのことは聞いていただいたと思いますけども、本日はめでたくスカイツリーがですね開業ということで、スカイツリーについてはどんな印象や感想をお持ちでしょうか。
仕事で行ってたんで、スカイツリーに。
仕事で行ってたということはスカイツリーの、を建てるということに、関与しておいだったということでしょうか。
いえ、
そうじゃなくて仕事で行ってた。どんな
テナントで入ってる、飲食店の
ということは、あれですね、空町みたいな。
あ、そうですね。
そうですか。で、ということはもう東京スカイツリーは結構 あっちからこっちから角度を変えてご覧になってると。でしかももうすでに登られたみたいな。
いや、登れはしないんで、工事のあれなんで。
なるほど、はい。さあそれにしても、東京スカイツリーに関してはどんな印象感想をお持ちでしょうか。
いや、電波塔だなっつうしか
ほら、ちょっとなんかいただけませんか。
いや、スカイツリーの代わりになんか今東京タワーの方がなんか偉い人が混んでるとかっつって
言っても、まあ私と海田さん同世代なんで、いや、思い入れとしては東京タワーの方が強いなっていう風な感じじゃないかと思うんですが、東京タワーと比べてスカイツリー、まあ言ってしまえばそういう思い入れの強いっていう部分で言うとスカイツリーなんぼのもんじゃいという風なことでしょうか。それともやっぱり、まあそれはそれで すごいものだなといった印象、どっちでしょう。
まあどっちでもいいですね。
どっちでもいいんですね。これからじゃあ登られるとしたら誰と一緒にいつ頃行かれますか。
あ、登るつもりはないんで。
ないんですか。生涯ってわけでもないでしょ。
東京タワーも上がってないですから。
高所恐怖症だったりしますか。
まあそっちの方もちょっとあるんですけどね
なるほどね。はい、わかりました。金環日食をご覧になりましたか。
あ、金環日食、金環塗りながら見てます。
いや、おいしいわご覧になったんですか。
あ、見ましたよ。
どんな印象でしたか。
テレビで、テレビで見て、おー、あんなになるんだと思って。
なるんだという印象で。お子さんたちもやっぱりご覧になったんでしょうかね。
いや、わかんないですね。
わかんないですか。あー、そうですか。今日は他に特に女の子じゃないんでメッセージいただくのもつまんなそうなんですけども、特に他に何かございましたら。
そういうことです。
ありがとうございましたさあお待たせしました。それではこちらのテーブルのお客様ですけども、今日のインタビューの内容は東京スカイツリーについて、まあ、ちょっとね放送中にもお話をお伺いしたんですけども、まずはじゃあお友達の方からお伺いします。お名前から。
藤田純です。
はい、藤田さんは、東京っ子、江戸っ子らしいんで、スカイツリーについてやはりね興味がおありじゃないかと思うんですけど、どんな印象を持ちですか。
全く申し訳ないんですけど興味ないんですよ。
どの辺が興味ないですか。
どの辺が、ちょっと遠くて。
遠くったってあれですよ、スカイツリーに目指してそれこそもう北海道から沖縄からいらしてるんですけどね。
まあ人それぞれなんで
ありがとうございます。じゃあ例えば本当にもう登らないみたいなことでしょうか。
まあ気が向けば行きたいと思ってます。
東京タワー行かれましたか。
一回だけ行ったこと
は。どんだけ高いとこ嫌いないんだな話ですけど。あ、そうですか。まあ、特にじゃあ、例えばお好きな建物って言ったら変ですけども、よく行かれるような場所っていうのはありますか。
よく行かれるような場所ですか。
まあ、東京のそういう名、旧所名跡みたいなとこだったりと
か。まあ、東京じゃないですけど、やっぱ行くの多いのディズニーランドとか行って。
ディズニーランドね、やっぱりそういうこう、アミューズメントスポットとしては、こう、そういう、だからジェットコースターがあったりとか、そういう。
そうですね、そういうのが好きなんで。
まあ、そういう感じが好き。
はい、遊園地とかそういうところに行ったりするのとかは好きなんで、そういうところには行きますけど。
なるほど。はい。金環日食はご覧になりましたか。
はい、見ました。 起こされて、叩き起こされて。
どんな印象でしたか？
めっちゃ綺麗だったです、本当に。あれはすごい感動しました。はい、はい、めっちゃ綺麗でした。
でもそれはまた、次回もご覧になりたいなみたいな。
そうですね、見れるんでしたら、まあ生きてないと思うんですけど。
まあね、場所によってはまあ見えるとかって伺ってますからね。お若いんだからもうそれだけ感動されたんだったら今度もまたね、いいとこで見てご覧になったらいかがかなと思いますけどね。
そうですね、ぜひ違う土地行ったら見たいですけどね、見れる機会がある。
今度は彼女と一緒に。
そうですね、彼女と一緒に見たいですね。
リング渡しちゃったりなんかして
そうですね
はい、ありがとうございました。さあ、お待たせしました。そんなあなたは誰？
伊藤です。
やかましいさあ、東京スカイツリーについてどんな印象とか感想を持ちるか。
まだ行ったことないんで分かんない。
行ったことなくても今にぎわってるじゃないですか、
うん、いずれ行きたいなと思いますよ。
でそれについての今こうにぎわってるような状況とかどんな印象ですか、まあ、なんかちょっと騒ぎすぎだろうとか、そこまでじゃないんだなみたいなことがあったりとか、いやむしろやっぱり期待しますよっていろいろあると思うんですが。
いやまあ騒いでくれてありがたいんじゃないですか。
経済効果とかすごいって言いますからね、
うん、でそこそこ収まったら行こうかなと。
やっぱりそういう意味で日本を代表すると言いましょうか、日本がその、世界に誇る電波塔だなって印象をお持ちですか。
まあ数字的にはそうなんじゃないですか。
何メートルでしたっけ。
634メートル。
さすがですねあ、そうですか、で登られるんだとしたらどなたと行かれますか。
その時にハニーがいればハニー、ハニーがいなければ行かない。
じゃあ勝負はいけないかもしれませんね。
可能性は高いです。
なんでそこは行っときましょうよ。
行ってみたいと。
なるほどね、はい、わかりました。まあこれを聞いてるね、ラジオのリスナーの女性陣の皆さん、どうぞぜひ一緒にですね、ご一緒に、ね、登っていただければと思いますけど、金環日食の方はいかがでしたか。
いや熟睡してました。
あ、寝てました。あんま興味ない。
あんまりないですね。
あ、そうですか。ということはそれはもうハニーと一緒に見なくてもいいわけですか。
そう、ハニーがいれば見たかもしれない
じゃあハニー次第ということでね。はい、どうもありがとうございました。はい、そんなことでね、本日は、東京スカイツリーについてのねインタビューで聞いていただきました。それでは CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
マイ。
東映自動車、車保険、何でも相談。東映自動車。東映自動車、国産会社、何でも揃う。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
ました。本日5月22日火曜日第416回は 87.0MHz 学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、本来ですと、サブパーソナリティの西尾さん、まずはゲストの方に印象や感想を伺うんですけども、本日はどなたもお菓子じゃないということでね、まあ、西尾さんは早めに、お母さんの具合悪いということで撤収されたわけなんですけどね、まあ、皆さん一緒になってですね、本日はラジオドラマを聞いていただくという風な番組だったわけですけども、それについてはですね、また西尾さんからもメッセージ続くと思いますし、届くと思いますし、また後日ですね、彼女の担当放送にていろいろとインターネット放送をご聴取いただいた後に、そんなことで改めてトークさせていただければと思いますし、リスナー関係者の皆さんからもね、ラジオドラマいいじゃないかという風なことでですね、またこんなことやってみたい、あんなことやってみたいみたいなね、企画なんかもどんどんと取り混ぜながら学大 FM 放送を、どんどんとまた盛り上げてまいりたいと思いますんでね、よろしくお願いしたいと思います。本日は何はともあれですね、ラジオドラマ内田光也作品ある少年の闇お届けしてまいりました。さあそんなこんなで来週ですね、5月29日火曜日はサブパーソナリティに、古藤祐樹さんとともにですね、レギュラー放送に戻って、楽しく愉快にお送りしてまいりましょう。引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学大 FM のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、またそちらでご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければと思います。さあそれではね、今日は本当に、いつもと違った趣向でお送りしたわけなんですけども、最後には皆さんと一緒にいつものように、番組の方を締めさせていただきたいと思います。マイクの方そちらにご用意しておりますんで、ダブル伊藤さん、トリプル伊藤さん、よろしくお付き合いのほどお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週、はい、どうもいつもご協力感謝申し上げます。ありがとうございました。どうもありがとうございます。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。